東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト。コピーライターに聞けポッドキャストでは、毎回日本を代表するコピーライターの方々をゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。
この番組は今年で創立50周年、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、 CM プランナーの団体、東京コピーライターズクラブがお送りします。
皆さんこんにちは。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC プレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト、ナビゲーターは TCC 会員服部隆之さんと事務局矢沢美也子でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、いよいよ今回で中村忠さんの回最終回になりました。今回は、コピーライターにとどまらず、いろいろな業種で、応用できるのではないかというお話をお伺いしています。
まあ、アジアの方とかあの辺のやつは一人で考えるしかなかったから、ね、誰かに相談してってもできなかったから、本当阪神ファンの友達とかにね、いろいろ話聞きながらこうやったりしたのもいいんだけど、極秘の仕事だったらそういうのできなくて、でだからもう想像でやるしかなくて、ただある時に、ね、その東京で山手線かなんか京浜東北から乗った時に、たまたま関西弁のおっちゃんたちがダーッと行ってきたんですよ、5、6人。だから大井競馬場かなんかの帰りかなんかとかね、もうすっごい関西弁のペタペタな人たちで、うわ、なんだかの忘れましたやなと思いながら、あれ待てよと、あの人たち阪神ファンだろうな、で、あの人たちがこの僕が書いたコピー見て、あ、これいいね、兄ちゃんっていうか、何言ってんねんみたいなこと言うか、どっちだろうなって思うので、その人の顔をずっと見ながら、あ、しんどかったとか、あ、昨日球場来なかった人ありがとうとか、いうのをずっとこう頭でこう言ってて、その人の顔をずっと見てたら、そのおっちゃんがいいこと言うね兄ちゃんって言ってくれそうな気がしたんで、あ、じゃあこのコピーいけるんだっていう、そのおっちゃんたちが、じゃあお前とかって言う、何がお前走るの全然分かっとらんのとかって言われるのか、っていうようなので、そのおっちゃんの顔、阪神ファンだろう、佐賀のおっちゃんを見ながら言ったら、これだったらあのおっちゃんの中仲良くしてくれそうだな、まあ、それはもう自分の勝手な想像なんだけど、そういう風にしてるの、あの人を泣かせるためにこれでいけるかどうかっていうのは、そこにいる顔を勝手に引用させてもらいながら、やったりとかして、でそういうことは割と、ね、自分でもよくなるんですよ。
他の仕事で
電車の中とかで、この人電車の中にターゲットの人たちがいるわけでしょ、例えばあの女性の化粧品 のコピー書いた時なんかも、その電車の中で考えるわけです。電車の中のステッカーのね、あのステッカーのコピー書いた時なんか、夕方は朝より 4.4 歳老けるっていうデータが出ます
ね。
お肌乾燥して使ってるから、これ使っといたらいいですよっていうような商品なんだけど、でそれを朝の電車でこう考えてたけど、朝これから 4.4 歳だったらもう大変ですね書いてみたいとか、その朝みんな疲れた頃、朝はみんな元気でとか言うけど、みんなもう寝不足みたいな顔して、化粧ノリが悪いよみたいな顔して乗ってんだけど、やっぱそういう人たちを見ながらコピー考えて、で夕方その人たちが帰る時のまた顔を見ながら、ちょっとくたびれ帰ってらっしゃるわっていう時に、なんて言ったら、あら、いいわねって言ってくれるのか、はい、大きなお世話よって言われるのか、どっちだろうっていうのは、やっぱりその人たちの姿を見ながら、ただ机の上でこのコピーだと女の人が喜ぶなとか、これは女の人から嫌われるなとかじゃなくて、そこに乗ってる人をこう横から見ながら、あの人だったら笑って許してくれるかなとか、このコピーで、あ、こう嫌味なことを言われるっていうふうに思っちゃうかなとか、それはやっぱ乗ってる人とか生の人をちょっと観察しながら、笑ってくれそうだとか、怒られそうだとか、いうのはちょっと見たいですよ。だから電車の中に結構キョロキョロしてます。
話題でした、友達の間でも。あれを見て、ねえ、知ってたみたいな、
あれ、4.4歳
老けてんだよ、
4.4歳老けてるデータが出ましたって、ちっちゃい1号だけだった、それなのに、結構みんなそこを、ね、ツイートとかしてて、それツイートしてる女の人に全部返事したの。担当コピーライターです、
すごい、
ぜひサンプルお使いください。 そしたらまた返事返ってきて、あら担当の人から返事来るとは思いませんでしたみたいな、使ってみますとか言って、インタラクティブでした。それで、この間ね、面白かったのは、面白法人のかやく、柳沢さんっていうんです、あの人が、自分のコンテンツについて話してて、自分のコンテンツの最強のウェブのコンテンツは、実は言葉なんですよねって言ってた、でしょって僕は思ったの、ウェブだなんだとかね、ソーシャルメディアどの頃言うけど、で面白い映像だったり面白い仕掛けだったりあるけど、言葉いるじゃんっていう、どんなに面白いことでも言葉をうまく伝えないと、やっぱつまんないだろうし、言葉大事だよね。それでコピーライター養成講座もね、別にコピーライターが何万人も増えてどの頃っていうより、やっぱ言葉を使ってうまく伝えられる人とか、いう人がどんどん増えていくっていうのはすごくいいなと思う。なんかしょうもない性質が増えてもしょうがないから、それではコピーライターって一番こう、なんか目的がはっきりした文章を作ったり、何を言うべきかとかっていうのを選んだり、ことができる人なので、広告なんて誰も見たいと思ってない、そういうところでじゃあ何を言うべきかとかっていうのを考えるわけだから、小説家とかだったら別に自分が好きなことを書けばいいだけでしょ、で気に入った人が書けばいいだけで、だけど広告はそうじゃなくて、ある目的があって、これをなんとか、こんな売れない商品をなんとか少しでも売りたいんだっていうのを、じゃあこうしましょう、ああしましょうっていうのを考える商売とか、そこにどう言葉を使っていくかっていう、すごい技術だと思うんですよ。でその技術が広告だけに使われるのは相当もったいなくて、でも、いろんなコンテンツとかいろんなことにもね、どんどん使われていいんじゃないかなと思うし、そこでこう広がっていくんじゃないかなと思うんですよ。専門コースの寄せ、ペラテ寄せ講座の専門クラスにもウェブのプランナーの子がいたりもしたんですよ。で、彼もそのコピーライターになるわけじゃないくて、ウェブプランナーなんだけど、言葉の勉強とコピーライターの勉強をして、で、そのウェブプランナーの仕事にすぐやったって言ったり、メモしましたって言ってるわけだから、そういうふうにもなるんだろうな。ウェブプランナー寄せ講座っていうんじゃなくて、ウェブプランナーがコピーライター寄せ講座で。して、あ、コピーがそうなんだってことが自分自身にまたフィードバックされる、ね、この間ね、宣伝会議の編集ライター養成講座っていうのね、無料の講座があったから聞きに行ったんですよ、宣伝会議の人がね、申し込んだら、中村正って言ったら、中村さんだなって、そうとか思ったりしないけど、無料って書いてあったらちょっと聞きましたって、でどんな話するのか聞いてみたかったっていうのと、いつも自分はコピーライター養成講座で偉そうに講師としているんだけど、逆に生徒から見たらどういうふうに見えるのかな、講師がっていうふうに、もうそれも興味あったから、で言ったら、まあ全然ここのコピーじゃない、まあ、編集ライターの仕事のこういうことを気をつけたらいいですよみたいな話をしてて、でそれを聞いてるのはすごくためになったし、面白かったんですよ。だからそこでやっぱ思うのは、コピーライターは広告業界の人じゃない人の話をいっぱい聞いた方が良さそうだなっていう、僕コピーライターの話も一部ね、ワンオブジェムのつもりで聞いてもらった方がいいな、いろんな人の話を聞いて自分の仕事に役立てていくっていう、そういう風に使っていった方が面白いなっていう風な気がしたんですよ。だから、違う商売の人の共通点を探してみて、で参考にしていくっていうような、
今回は中村さんの4回目でした。
4.4 歳老けるの話は食いついてたね、
はい、あれはですね、衝撃ですよ。私は自分から言ったんじゃなくて、友達がに言われましたもん、私たち 4.4 歳老けてんだよって、
夕方になると
夕方になるとですよ、びっくりします、
途中の話で広告なんて誰も見てないんだなんていうことをおっしゃってたけど、やっぱり本当に届く広告は、小さなあのステッカーの広告でも、みんな見てるし、なんか言葉はずっと残っていくんだなっていうのが、とても印象深いお話でしたね、
それでは次回なんですが、次回は卓球と将棋の強いあの人がゲストです。
コピーも上手ですお楽しみに。
この番組は東京コピーライターズクラブの提供でお送りしました。